中央学院大学
清水研究室ラジオ。皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第86回目となりました。2023年11月9日ですね。まあ、今回もねオープニング、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんの音源使わせていただいてますけど、今月はスタジオから私中央学院大学法学部教授の清水と、主役の七海美奈さんとお送りしていきたいと思います。でまだね、まだねというか、いつもあんまり事前に打ち合わせをしないんですけど、第1期のラジオメンバーだった卒業生の渡辺さんとか鈴木さんとか元杉さんとつながるかもしれないというところで、誰ともつながらなかったら主役七海さんと2人でやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ最近どうですか皆さんは。
まあぼちぼちですね。
ぼちぼちなんかね寒くなってきたから
暑いですよね。でも最近
午前中っていうかね、
ここ数日、
なんか変な天気があって、なんかね風邪とかひかないといいなと思ったりもしてますけど。
確かに流行ってますね。
なんでなんか喉痛めてる人とかね、
まあ、
確かによく、まあ、よくというか定期的に今浦安高校にね、千葉県立浦安高校でこう探究ゼミっていうのを1年生向けでやらせてもらってるんですけど、まあ、そことかでもインフルエンザが流行ってますとか、コロナ流行ってますっていうのがちょこちょこあって、でまあやっぱり1人2人抜けてるのが結構あって、まあ、なんかね体調悪い人もいろいろいるんだなっていう感じがしますね。まあでもこれからねちょっと冬にかけてなんかどうなるかっていうところでね、でも中学院大学だと教員向けになコロナじゃないやインフルエンザの予防注射あれはなんかしたら補助を出しますみたいな、そういうのやってて、まあ、最近だともうそういう企業的にはもうそういうのやるべきなのかなみたいなね、なってますけどね。でもなんか注射嫌な人とかもねいるし、ちょっとねその辺無理にやってもねとかねありますけどね。みんなさん注射とか平気？
いやあんまりです。
あ、本当？
いつ打ったんだろうって感じです最後。
ああ、そっかそっか。点滴とかも？
採血とかめっちゃ嫌いです。
ああ、そっかそっか。さっきのねオープニング使わせてもらった花ちゃんなんかもやっぱり注射とか苦手勢らしくて、やっぱり結構ねみんないるかなっていうそういうねありますね。私なんかあんまりこうなんか血管が出づらいみたいなのあって。
ああ、私も、
なんで健康診断の時とかにこう腕縛られてずっとペチペチされたりとか、でおかしいねみたいなこと言われて手を開けとかね閉じろとかずっと言われて、なんかハラハラするっていうのがねありますけどね。まあそんな感じで、やってます。さてさて、じゃあメッセージ募集をねちょっと皆さんの方からお願いしましょう。
はい、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。清水先生のゼミ生の大学生に聞いてみたいこと、番組の感想、曲のリクエストなど何でも OK です。昔大学生だった方、今大学生の方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。宛先はメールが 789@kfm789.co.jp、 ファックスが 0356705332 です。今日も生放送なのでリアルタイムですぐに読みます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。そしてツイッターのアカウントは @清水ラボです。こちらもフォロー、そしてリプライをよろしくお願いします。
はい、まあ、ここ最近ですけどね、お便り読まれると、清水研究室オリジナルクオカード500円分をプレゼントというところになってますので、ぜひぜひ、ちょっと面白いねお便りとかもお待ちしてます。で、まあ、今日の1曲目に絡んで、まあ、さっきの、ね、音声配信アプリのお友達の花ちゃんから、メッセージいただいてるんですけど、聞いてくださいと、 9月に世界の終わり、ZEP ツアー2023ターミナルに行ってきました。横浜 ZEP に参戦したのですが、ライブハウスはドームと違って距離近いと、生の声が聞こえる距離で会場との一体感が本当にすごかったです。虹色の戦争では歌えると深瀬くんがマイクを上げるとファンがみんなで大合唱。ワンフレーズ歌い終わるといいねと深瀬くんからのお褒めのお言葉、胸キュンの大興奮でした。セカオは最高ということで、テレビアニメワンピースの新主題歌になっている世界の終わりの新曲最高到達点お願いしますということで、リクエストいただいています。横浜 ZEP ってどっか近いんだっけ皆さん。
確か横浜駅に あれ新しくできてた。いや違うかも。
あ、本当
行ったことないです、
ね、便利なとこにありそうな感じですよね。もうあの花ちゃんは相変わらず世界の終わり大好きなんで、これをというところで、まあまたちょっとね、後でワンピースの話とかもしてもいいかなと思いますけど、それでは世界の終わり最高到達点お聞きください。はい、世界の終わりで最高到達点お聞きいただきました。このコーナーでは清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししていますというとこなんですけど、まあ、さっきね、いつもの第一期のラジオメンバーの鈴木さんからちょっと今日はお休みですというのねご連絡いただいているのでと、まあ、ここではねちょっと私とね、秘書役のミーナさんと一緒にね、まあ、ゼミでの活動報告じゃないですけどまあ最近あった出来事とかねお話していこうかなと思ってます。まあ、最近だと先月ですけどね、学園祭があって中学院大学ではなんでね、まあ、私はちょっと法学部企画っていうので、まあ、CGU 大捜査線っていうので、まあ、科学捜査体験を2日間やるっていうので、大体400人ぐらいの方にね来ていただきましたけどね、まあ、久々のやつだったんでコロナ中ずっとやってなくて、で去年がまあ学内開催だったんで一般の人入れないんでやらなかったんですけど、まあ、今回は全部公開っていうところ で、まあ、やって、で、まあ、なかなかいっぱい子供たちが来てくれて、まあ、私のメイン、まあ、メインテーマじゃないですけど、その、まあ、メインターゲットが結局、まあ、お子様たちで、まあ、高校生はあんまりハマんないかなと思ったんですけど、だからこうなんか未来の中央学院大生を見つけるぐらいのなんか面白かったなと、10年後ぐらいに行ってやるかぐらいのそんなつもりでやってたんですけど、で7丁目のね柴ちゃんさんも葛飾 FM でやられてる、中学院大学グループのね卒業生の方も遊びに来てくださったりして、であと私の配信アプリの お友達のリクヨアさんとかも来てくれて、でまあ初めみんな名乗らないわけですよでどうぞっていうので科学捜査体験これで指紋取れますみたいなので、でまあ私がこう嬉しげに話してたりとか、まあ、ゼミ生とかあと大学院生も手伝ってくれたんですけど、まあ、話してて、で一通り話し終わって、じゃあありがとうございましたって言ってスッとこうみんなはけていく流れでなぜか戻ってくる人たちがいてでなんか先生僕ですみたいなっつって、ああそうでしたねみたいななんでまあなかなかそういうのがねいいのかなと思ったりして、うん、であとは本当に、まあ、ツイッターとかでもね書きましたけど、卒業生がまあやっぱり遊びに来てくれたりとかで、ゼミ生同士で結婚したカップルとかもね来てくれたりして、うん、なんか名字が変わりましたみたいなって言って、あそれはそれはみたいなねだからまあいいなと思って、なんでね、でもまあそのゼミ生カップルなんかはまあ、よくこうゼミで飲み会すると、まあ、2人で来てこうイチャイチャしてたわけですよ。でまあなんかイチャイチャしてるから、じゃあ彼氏の方にね私がこう抱きついてみたいとかねセクハラじゃないっていう認定を受けて大丈夫かなと思うんですけど
楽しそう。
そう、あとなんかねこう膝の上座ってみたいとかね、その彼氏の方のねとかをね下へわちゃわちゃやってたんで、あなんか懐かしいなと思って、うん、まあなんかおめでとうございましたっていうみんなさんとかやっぱり卒業した後学祭とか行ってみたいなとか思ったりする？
いや多分私学祭行ってなかったです、うんうん、在籍中も、うんうん、在学中か、
うんうんうん、
多分1年生しか行った記憶ないですね。
でもそうか、そうするとあんまり卒業した後も行ってやるかにはあんまりならないかな、うん、
1回も行ってないです多分大学卒業した後、うんうんうん、まあ、普通に行きたいと思うんですけどね、
うんうん、なんでまあなんか最近だとこうホームカミングデーって言ってこう卒業生とかねにこう大学遊びに来てほしいっていうので、
へえ、
まあ愛好心育てるっていうか、
うん、楽しそうめっちゃ、う
ん、でもまあみんなさんなんかすごいね愛好心強いじゃない
確かに
自分の出た大学がやっぱりこうなんて言うんだろう、人育てるには一番いいっていうね、うん、で親戚の子とかに勧めるんですよ。
勧めてるけど、うん、まあ多分候補に入ってないですね。
あ本当そうかそうか
同じくらいの学力のはずなんですけどね、うん、多分。
いやいやでもまあ確かにね有名だからね
いやでもなんか知らないと知らない感じする。
あそっか、まあ経営系っていうかね、うん、では有名なとこですけどね。
確かに、
うん、まあ、ちょっとねあの中学院大学に配慮して、お名前出さないまま話していただいててありがたいとこですけど、ね、横浜だやんだっけ。
いや自由が丘だ。
まあね、あのね、あんまりこう証券っていうかね争わないかもしれないですけどねまあなんでそうだけど、まあ、やっぱりそのやっぱり愛好心育てるっていうのがまあ大事かなっていうところで、うん、でまあ、今回あの中学院大学の駅伝部もあの、まあ、寮を新しく建てますと。でまあちょっと何かでお金が足んないっていう定義だったかまあ実際こう応援してほしいみたいな感じでクラウドファンディングやって、で初め300万円集めますっていうのだったんですけど、結果700万ぐらい集まるみたいな。だからやっぱり、まあ、そういうちょっと OB とか、まあ、駅伝応援したいとか、まあ、いろんな人たちの後押しを受けて、まあ、お金が集まるっていうのがあるので、で、まあ、それこそねあの卒業生の力っていうのもね強いかなっていうので、まあ、愛好心育てる意味では、まあ、育てるって言い方もありですけど、まあ、学園祭とかねいろんなイベントで帰ってきてもらうといいかなっていうのはありますよね。うん、だ特にあの学園祭ではなんだろう、OB っていうか卒業生にはなんか500円チケットか1000円チケットかなんか配ったらしくて、なんかそういうのがあるともしかしたら皆さんも自分のね母校に、うん、まあ、ちょっとじゃあなんか模擬店のものを買いに行ってあげようかとかってね思うようになるかもしれないですけど、ね、うん、まああとは、まあ、やっぱりね学園祭なんかね OB もいろいろ出展できるとかね、そういうのもあってもいいのかなと思いますけどね。じゃあそうか、高校とかはどうでした皆さん。
あ、多分最初の1年だけ、うんうん、あの大学生になってからも行きました。
あ、
それは多分部活の後輩の、うんうん、ダンス部だったんですけど、うんうん、発表を見に行きたかったみたいな感じで行きました。
そっかそっか、やっぱりねそういうちょっとつながりね大事かなっていうのでね、うん、でもまあ最近だと高校生もあんまりやってないのかもしれないですけど、あのこう出し物っていうか、
うん、
で文化祭の出し物でなんかジェットコースター作るみたいな、
ああありますよね、
うん、なんか流行ってるらしいっていうのを聞いて、でそしたら大学では、まあ、中学院大学ではなんかあのお化け屋敷を、
ああお化け屋敷とかめっちゃあったイメージある、
うんうんうん、やっててなんか相当長蛇の列だったらしいっていうので、まあ、やっぱりね あんまり怖すぎてもダメなのかもしれないですけど ね、 ねそんなのがあるなっていうのねありましたね。うん、まあそんな感じで、ちょっとね一曲お聴きいただこうかと思います。これは多分私またいつもの TikTok であれしてたんですけど、窓際ぼっちクラブさんでモブイってお聴きください。
私のお気に入り、
はい、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとかを聞いていっちゃいましょうというところなんですけど、今日はまあちょっとねスタジオの、ミーナさんとね主役のミーナさんと、私でね、お気に入りやっていこうかなと思うんですけど、最近ミーナさんハマってるものどうですか。
なんか私最近なんだっけプロデュース101みたいな あの、わかります？なんか日本の女の子が、うん、多分応募は めっちゃあるけど、うんうんうん、101人の、あ、20ができた番組の、
ほうほうほう、
その、まあ、韓国でデビューするみたいな感じの、うんうん、韓国の事務所なのかな、
うんうん、
でめっちゃハマってて、それが今やってて、で今日なんですけど、
お、
毎週木曜のために生きてるって感じです、うん、
へえ、そっか、2人組みたいなのがこう踊ったり歌ったりみたいな。
あ、まあ2人組も3人組とかもあるんですけど。
あ、そうなん
で、
うん、
で、まあ、どんどん101人いったのが前回で50人までになって、うん、多分来週35人になって、うん、で最後デビューするのが11人なんですけど、でそれがまあそのダンスとか歌を披露するのもあるんですけど、うん、投票ネットの、うん、で私たちも投票できるんですよ毎日。
お
まあ、その票もすごい重要みたいな感じのやつです、
すごいな、
めっちゃみんな若い、なんか高一とかの子とかで、びっくりします、大人っぽくて、
本当だ、投票終了までって言って出てるね、11月16日、
投票してます、11人選んで。
あ、そうなんです、11人分やるみたいな感じ。
そう、11人分できるんですよ、うんうん、でこのメンバーで、まあ、デビューしてほしいみたいな感じです、で、まあ、投票するみたいな、
そっか、 TikTok で流れてるのちょっと見たかなっていう、
うんうんうん、いやー、今高校生だったら本当に受けたかったなって思います。ちょっとおばさんすぎても無理ですけどね。
いやいやいや、あの、年齢詐称して出れそうな感じ。
いやいやいや、年齢詐称やばい。
へ、じゃあ、まあ、パフォーマンスを、まあ、主に見る感じっていう、それともなんか裏側っていうか。
あ、まあ、裏側も、うんうん、あの、映ります。
あ、こうなんかバックヤードでどうしようみたいな、ドキドキしてるとか、こう。
あ、それも全然映りますよ。いや、めっちゃ面白くて、
うん、
なんかこう日本って多分ビジュアルメインな気がするんですけど、うんうん、多分韓国って、まあ、顔は整形しちゃえばいいからみたいな、なんか歌とダンスの技術力と、うんうん、まあ、あと骨格、身長の高さ、うん、細さみたいなのが重視されてる感じがあって、うん、あ、そうなんだみたいな、なんか違う、日本と違うなってめっちゃ思って、面白いなってハマってます。
でもなんか、まあ、いつもね TikTok の話していけないですけど、前になんか身長を伸ばすためにこう足の骨切るみたいなのの TikTok で出してる人がいて、だから身長すら伸ばせるんだろうかって、
ね、でもなんかやっぱちょっとね不自然というか、なんか不自然って言っちゃあれですけど、なんか違いましたよね、
まあね、
その結果が、
まあ、そうね、だって膝から下だけが異様に長いみたいな感じなんで、そう、まあ、やっぱりいろいろね整形とかって限界はあるのかもしれないですけど、うん、うん、でも確かにそのなんかパフォーマンス力っていうかね、
うん、
こう話してて面白いとか歌声がすごいとかねっていうのがきっと大事なんでしょうね、うん、
やっぱみんなめちゃくちゃ細いから毎週木曜日感化されて金曜日とかからダイエット始めるけど、結局まあ日曜日ぐらいから毎日ラーメン食べちゃうんですよね。だからもう、あ、全然痩せないです、むしろ太ってる気がする。
うん、どうかな、なかなかそうか、すごいね。あ、今ね、第一のねラジオメンバーの渡辺さんから入れるっていうのがあったんですけど、ちょっとまあ時間的にあれだから、その次ぐらいからいつもね、第一の、ね、ラジオメンバーのね渡辺さんが好きなゲームというかね、推しのゲームをね、このコーナーで話してもらってましたけどね。そうなんでね、ちょっとこれからもね、いろんな、まあ、若者の文化っていうかね、まあ、だんだん清水ももう42歳になってしまって、まあ改めてこう最近こう学園祭とかでね、ゼミ生とかとか立ってると、ああもう倍ぐらい違うなみたいになってきて、ね、そうするとやっぱり今何が流行ってるかとかね、その辺の感性が鈍ってくるんで、
うん、
なんか特にねこのお気に入りのコーナー大事だなって勝手に思ったりしています。はい、というところで、一回 CM 行ってみたいと思います。
私のお気に入りパート
2。はい、というところで、CM 明け、まあね、私のお気に入りをちょっと続けていこうかなというところで、と、まあ、あの大輝のねラジオメンバーだった渡辺さんと今 LINE でつながったんで、いつものっていうわけじゃないですけど、ね、渡辺さんのお気に入りを聞いていこうかなと思います。渡辺さん、こんばんは。
こんばんは。すみません、遅くなっちゃって。
すいません、いつもね、あの打ち合わせしないでやってるんで申し訳ないですけど
すみませんね、急な参加になっちゃって申し訳ないです。
なんでね、ちょっとね時間的なあれだったんで、さっきはあのねミーナさんの気になってるものっていうところでね話してもらったんですけど、
ちょっと途中から聞いてましたけど、うんうん、全然なんか途中からだったんで重要な部分全然聞けてなかったんですけど、
なんかねオーディション番組のねやつ
う
ね、
そうハマってます。
なんかドキドキ、見てるとドキドキしちゃいますよね、オーディション。
いやめっちゃドキドキしますね。
私が受けてるわけじゃないのああみたいな
感情移入しちゃうっていうね、
なんか頑張れみたいになっちゃうんです
よ。いやなりますね、
なります、本当あれ。
まあ、というところであの CM 明けはちょっとね、はい、あの渡辺さんに語ってもらってもいいかなと思ってるんですけど、どうでしょう今月のお気に入り
で。そうですね、なんか結構いろいろ相変わらずゲームしか喋ってないんですけど、うん、まあさすがの私もなんていうんですか、まあ毎回別のゲームをやってるかって言われたらそう新しいゲームをやってるってわけでもないじゃないんですけど、うん、まあでもちょっと最近、ほんとつい最近始めたゲームが一個あって、あの、まあ、すごい、なんか前から気になってたけどどうかなって思って、なんとなくやってみようっていうことで、とりあえず買ってみたゲームがあって、なんかもともとは、あの、パソコンでできる、あの、Steam で配信されてるゲームなんですけど、なんか、スマホでも、まあ、有料ではあるけど、できるってことで、まあ、700円ぐらいだったんで、ちょっと買ってみたゲームがあって、なんだっけな、タイトル、あ、なんだっけな、ペーパーズプリーズっていうゲームなんですけど、なんか、まあ、なんかすごい、あ、パズル、一応分類としてはパズルゲームらしいんですけど、なんていうんですかね、入国審査官になる、なって、そのパスポートを見て、その入国 OK、ダメっていうのを判断していくゲームなんですけど、
なんか見たかも、
気になるなと思ってやってたんですけど、結構面白いんですけど、なんか、最初はやっぱあの、なんか、まあ、アルスートツカっていう国への入国審査官になるんですけど、最初はアルストツカ国民、アルストツカの国民だけしか入れられないよって感じで、それだけなんで、本当見る項目は、パスポートがアルストツカの人かっていうだけなんで、簡単なんですけど、2日目からは、それに加えて、なんか、他の国の人も、まあ、パスポートがあれば入れるよっていう、もう入国緩和されていけるよってなって、まあ、こう見る項目が増えるんですよ。で、まあ、パスポート見て、あの、顔写真がまず一致してるかと、あと、パスポートの有効期限が切れてないかとか、あと、なんか、なんだっけな、まあ、例えば B っていう国で発行されてるのに、なんか、パスポートに書いてある国の名前が C だったら、そもそも違法なんで、もう帰れよみたいに弾いてくみたいなゲームで。で、まあ、何人さばいたかで、まあ、お賃金が、お給料がもらえるんですけど、その、まあ、家族が4人いるんで、養わなきゃいけないんですけど、なんか、だらだらやってると、お給料がもらえ、あんまりもらえない。で、例えば入国させちゃいけない人をミスして入国させたらマイナスされてくみたいな感じで。で、だんだん、落ちんなく、そういう繰り返していくと、お金がしっかり貯められるかとか、もうなんか技量によって変わってくるんですけど、もうその、ノロノロやってると、なんか、お金が全然もらえなくて、必ず食費とかってかかるじゃないですか。で、必ず減る分と、あの、暖房とか、1日分の食事の代金とかを、なんか、お金ないから削らないとダメだよってなるんですよ。で、削れない、それでも削ってもマイナスになっちゃうなら借金するよみたいな感じで、なんかめちゃめちゃやることがあるっていうか、気を使わないと仕事を早く迅速に正確にやらなきゃいけないやれなかったらもちろんお金もらえないよ、家族は養えないよみたいな、なんかめちゃめちゃせちがらいゲームやってるんですよね。で、なんかまあ海外のゲームっちゃそう、海外のゲームなんで、まあなんていうんですかね、結構その入国審査っていうテーマも相まって、なんていうんですかね、このまあ、違法入国しようとしてる人だったり、密輸とか、あとテロリストとかも出てきたりとか、あとはなんか、 入れない、どうしてもパスポートの有効期限とかもあって入れないんだけど、悪い人じゃない人っていうんですかね、ただ本当に家族に会いたいだけとか、その今いる国は戦争が起きちゃってここにいたら死んじゃうからお願いここから出してみたいな人もいるんですけど、そういう人たちを、まあ、見逃すか、それとも規則にのっとってダメですっていうかっていう采配も自分で決めて聞くみたいな、ただその結果自分がどうなるかっていうのは、うん、まあ、責任を伴うよみたいな、なんか面白いんですけど、うん、めちゃめちゃ重たいゲームですよ。なかなか、うわ、なんか、いや、なんか、まあ、こういうもんだよなみたいな、社会人ってこういうもんかなっていう重たいゲームでしたね。なかなかでも面白いですけど、まあ、なんか、まあ、パズルゲームっては言ってますけど、うんうん、あのやっぱ見ることが多いですね本当に。今まだ私全然進めないんですけど、うんうん、もうこの人の顔写真、え、これ違う、いや間違くないかって思って押したら、うん、顔写真ちげえよバカみたいな感じになって、もうバカ野郎みたいになったりとか、あとおいおいおい、パスポート有効期限切れてんじゃねえか、え、今何月何日だっけみたいな、なんか何年の何月何日かっていうのもちゃんと把握しておかないといけなかったりとかで、うん、あとなんかそもそもパスポート持ってないのに来てる人とかもいて、そういう人をどう裁くかとか、ちょっとやばい人が来てそいつをどう対処するかみたいなのもあって、
うん、面白そう、
面白いんですよ。でも
頭めっちゃ使いそう、
めっちゃ使います。なんか、ああ片手間にやるゲームじゃないですか。仕事帰りにちょっとチラッとやってるんですけども、なんか、もう、ちょっと、あ、わかんねえな、ダダダダダ、一日が終了しました、個人金少ないです、みたいな。で、何を削りますか、うー、食費と暖房費かな、みたいな。次の日になったらもう家族衰弱してる、みたいな。嘘でしょ、みたいな。マジか、みたいな。なんかもう、家族を見捨てるか、何をするかっていうのも自分で決めなきゃいけないっていう。まあ、なんか、今までやったことないジャンルではありますね、結構。今までアクションとかなんか何も考えずに敵を倒すみたいなゲームばっかりやってるんで、なかなか面白いゲームではあるなと思う。なかなか見たことないんですよね、入国審査官かみたいな。あんま見ないんで、結構、ま、なんですかね、やれるは、あの、なんですか、スマホかパソコンでしかできないっていうところはありますけど、ただまあなんかこれを例えばテレビのなんかプレステとかスイッチとかでできるかっつったら絶対操作性悪いよなっていう気持ちもちょっとあったりとかするんで、まあ現これが限界かとか思いながらやってますけどね。なかなか面白いですよ、
ね、
まあ700円払う価値があるかっていうとちょっと微妙ですけど、
微妙なんだ。
なんか合う合わないが本当に何
か
分かれる。何か最後までその700円を安いって見れるかどうかが分かれ目ですよね。私はまあ安いかなって思いますけど、ただこれを最後までできるかって言われたら自信は全くないですよ。正直返品とかができないじゃないですか、やっぱスマホで買うってなると。あのスチーム PC でパソコンでやる分だったら、スチームだったら何日以内とかだったら返品、何日以内じゃないか、うん、何時間か、なんか何時間以内だったか忘れちゃいましたけど、なんか、忘れちゃった、なんか条件はあるんですけど、返品は可能なんですよ、スチームだったら。だからもしどうしても気になる、やってみたいなって思ったら、パソコンでスチームで買ってみて、10分ぐらいやってみた感触でどうかってとこですよね。なかなかスマホはどうなんだろうなって感じで、面白いは面白いんですけど、癖の強いゲーム。
そうだね、なんかちょっと今 YouTube のね画面見てるんだけど、
あ、見てます、
ね、絵はちょっと荒いよね。
確かに、
そうですね、かなりドット でそれも相まって雰囲気はある、
ね、
逆にこれがなんか結構綺麗な 3D とかだと、なんかそんなに気にならないっていうか、あまり普通かなぐらいだと思うんですけど、ね、平面のそのドットでなんか汚いって言ったらあれですけど、なんかジャミジャミした感じだからこそのなんか不安感というか暗さがあるみたいな。雰囲気はかなりうまいなって思います
ね。そうね、ちょっとね、今月もちょっと面白い、
ちょっとや気になった時にやってみたら、
はい、
やってみたら面白いかなって感じですかね、誰かがやってるのを見たら、あ、ちょっとやらせてよって言えたらラッキーかなって感じ。
ありがとうございます。じゃあちょっとね、曲に行ってみようかなと思います。そしたら、ね、はい、ご褒美さんでご機嫌ならばお聴きください。 はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。さてさて、まあね、先ほどからちょっとお話してますけど、まあ、中学院大学ではね学園祭が終わったところなんですけど、まあ、こういうちょっとイベントとかの時にこうなんか容量がいいっていうか、こう他人への見せ方がうまいみたいな人いるじゃないですか。なんかこう全然全然仕事してないのにこうなんか周りへのやった感強いみたいなとか、まあ、そういう人のこうなんか遠さっていうかね、こうモヤモヤってどうかなみたいなお話をちょっとねしていこうかなと思いますけど、ミーナさんどうですか、なんかこんな人いました？
てか私はまあめちゃくちゃ偏見なんですけど、うん、末っ子がこれだと思います、うん、なんか長男長女は結構サボってたらもうバレるようにサボるし、要領よくやってるつもりだけどなんか全然そうでもなかったりするけど、末っ子とかってマジでこのこれうまいなって私の友達見てても、うん、なんかそれこそ大学生の時の課題とか、うん、なんか1日前に、まあ、みんなやってないみたいなで、うん、やってないみたいなやるみたいな、うん、でやんないみたいなバイトだしみたいな言ってて、うん、本当にやってこないのは長男長女だけど、うん、末っ子とかはもうちゃっかり誰かからもらったりなんかやってたりするんですよ。
お
それ授業中とか怒られるのも、うん、その長男長女の方がなぜか怒られがちみたいな、なんか、まあ、偏見ですけどイメージです
そっか、ね、渡辺さんはどうかなこの辺。
あ でも言ってたことわからなくはないかもしれないなんか それはなんとなくわかるなって思いますね。
うん
でもなんかどうなんですかね、まあ、やっぱ自分は結構容量が悪い方なんで、うまくできる人ってすごいなとは思いますけどね、ある意味。確かに末っ子の方はそうかもしれない。まあ、今までその末っ子かどうかは知らないですけど、確かにいたかもしれない。こいつみたいなやついた気がしますけどね。
ちょっとね、手柄フリーダイドするみたいなね。
なんかご飯の予約とかもしないけど、なんかしてほしいっていうオーラを出すのがうまい。
ここら辺いいよね、あそうそうそう、じゃあここにするここにする街の人いますよ。
でも予約はなんか予約はしてほしいみたいな、してほしいとは言ってこないけど、うん、まあしてほしいオーラ出してくれる。
予約しないとダメだよねみたいなこと。
あそうマジそんな感じです、本当そんな感じです、
ね、あじゃあ私やっとくよ待つ、
えそう本当それです。でも、まあ、うまいですよね、
頼みますみたいな。
でも憎めないでしょ。
予約
かそうです。
いやそう。
てか本当に予約してくれたから助かったみたいなのもうまい、
ね、
このおだってるの
も、まあ、うまいって言っちゃう。いや、まあ、
まあ、ね、素直に受け止められないこっちも悪いのかなっていうのがありますけど、なんか罪悪感植え付けてくるなみたいな。
まあね、だからちょっとね、あんまりあざとすぎたらダメなのかもしれないけど、なんかほどほど
その塩梅の調節がうまいのがやっぱ容量の良さなんでしょうね、うん、きっと。そのなんだこいつみたいな、なんかあざなんか鬱陶しいなって思わせない塩梅のなんていうんですか、おなんか言い方あれですけど、おねだりの仕方もなんか嫌だなっていう言い方じゃないし、その後のなんかお礼とかもわざとらしい感じじゃないから、あ、まあまあいいでしょうみたいな感じになっていくみたいな子なんでしょうね、ちょっと容量、それが容量の良さなんでしょうね、き
っと。そうね、
羨ましいですけどね。
いや羨ましいです。
でもね、そう、第一期のね、ラジオメンバーのその渡辺さんたちの世代はね、私のゼミ生だった時、なんかちょっとね、女子グループ自分でやらなきゃやらなきゃっていう子が多かったような気がするんで。
でもその、そうですね、確かに。
うん、
なんか、なんだろう、これ大丈夫かな、言っちゃうとあるかもしれないです、うん、私がやるだけは私がやらなきゃが集まりすぎるのも問題ですよ。
そうね、そう。
でこれはちょっと言葉が過ぎたらちょっと止めてほしいんですけど、なんていうんですかね、私がやらなきゃって勝手に責任感を背負い込んで、なんかなんでうまくいかないのって一人で切れ出されると、なんだこいつはよみたいになる時はちょっとありますよね。
そうね、
それに気をされて、なんか結果的に何もしない側だったんで私は。
あ、いや、めっちゃわかる。
もともとそう、めんどくさがりっていうのもあるんですけど、なんか、私がやらなきゃ、私がやらなきゃが結構多かったんで、なんか、じゃあ頼まーみたいなことしたら、なんか、ね、なんでこんな、みたいな感じになって、怖いみたいな、結構あったのかなって。まあまあまあ。やっぱそこも、 うまいこと自分を調、その人もそうですけど、私もそうですけど、調節していかないとダメですよね。ね、一人で抱え込むっていうのは良くないですから、やっぱり。
なんかやっぱりある程度ちょっとね、グループワークとかするときにはそういうね、性格見極めてグループこっちで組んじゃった方がいいのかもしれないよね。
確かに。いや、私マジで血液型よりもちょっと兄弟構成とか
で、MBTI とか
MBTI とかでやるべきって思います、うん、
そうか、まあまあちょっとね、その辺考えていこうかなと思います。ありがとうございます。それではね、今月最後の曲というところで、まあ、これもあの TikTok で最近ねかかってますけど、鳴宮さんで可愛いあの子が気に入らない、お聴きください。じゃあね、ちょっとだけ法律相談というのをねやっていこうかなと思います。最近まあ、なんか騒音関係のこう、なんか近所の人がうるさくてとか、上の人がうるさくてとかってあると思うんですけど、皆さんいくらぐらいお金取れると思いますか、うるさかったら。
30万ぐらい。
お、あのまさに今回事例にしようと思ったのはそれなんですね。マンション住んでて、上の階の子供がどんどんどんどん暴れてると、で大体あのデシベルでいうと50デシベルを超えていたって。50デシベルっていうと、まあ、あのそんなにはうるさくないんですけど、こうトイレの水を流したぐらいの音、ちょっとイラッてするかもしれないですけど、それが続きましたって言ったら、30万取れたっていう話。
じゃあ私多分絶対上の人から取れます。
本当
夜中いつもなんかどしどししてる。まあ、私あんま気にならないんですけどね、
それをなんか録音しててでっていうのがねあったりしますね。で、まあ、他にもあの他の事例だと、なんだろう、3万回ぐらい録音して600万ぐらい撮ったっていう事案があった
んですけど、すごい、毎晩録音しようかな、
だからその執念もすごいみたいな話があるんですけど、まあ、あのこんなのもね、あのちょっとね、最近あの受験生がどんどん減ってるっていうんで、あの小学院大学もっとアピールしてほしいというの言われたんで、じゃあまあ法学部はまあこういうちょっと実態的なねお話もやってますというか切り口をと思ったりしてます。渡辺さんのところはあれだもんね、あれだもんとか言っても近所うるさいとかあんまりないかな。
あ、夜中確定でうるせえやつ来ますよ。
あ、本当
確定。
そうなんですよ、あのマジで、あの11時とか12時ぐらいに、マジで必ず、あ、私の部屋から必ず聞こえるんですけど、あのマジで夜中に男なんですよ、歌いながら歩いてるやつがいるんですよ。
それ私だ。
男性なんでいや、もう本当高らかになんか歌ってるんですよ。この間なんかボヘミアンラプソディ歌ってましたよ。あったじゃないですか、映画の時期、映画の時期にあのボヘミアンラプソディを歌いながら歩いてる男がいてよ。11時半とかだったんですよ、マジで必ず来るんですよ、毎晩。本当にずっといるんですよ、お前いい加減にしろよみたいなやつずっといるんですよ。
確定で、ね、
でも結構仕事終わるの遅い人。うん、
そう、なんかちょっと疲れてるから一人で歌ってんのかなとか思うと、なんか何も言えないとか思って、でもうるせえみたいな、眠りに入ろうとしてる瞬間なんで嘘だろってなるんですよ毎回。
そこだから、ね、
それぐらいですかね、
頑張るともしかしたらお金が取れちゃうかもしれないというところでね、ちょっとだけ法律相談のコーナーでした。
テレビアニメおそ松さんより第2話本当は怖いイソップ物語。
チョロマツと
ジューシマツの
デリバリーコント、本当は怖いイソップ物語。
はあ、今日こそ湖の主を釣り上げた。来たぞ。はあ、しまった、竿を落としまった。なんだ、
ジューシマツとやら、あなたが落としたのはこの鋼のアシュラ像ですか、それともゼリーのアシュラ像ですか。
いいえ、どっちも初めて見ました。
よろしい、正直者のあなたにはこの聖沢正之助を差し上げましょう。
いいんですかい、やったー、聖沢正之助だ、顔にすって。
なんか怖くない。
え、
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、今月もね、渡辺さんの過去の音源使わせていただきました。
まだ続くか
でも今回はね、鈴木さんもね巻き込んでたから
よしよしよし、ね、傷を残しましょう、
うん、さてさて、まあ、大学の告知的にはあんまりないので、まあ、このままエンディングでいこうかなと思うんですが、まあ、大学の方ちょっとね、推薦入試とかね、総合型選抜、出願お待ちしてますんで、ぜひぜひというところで、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間というところですけど、いかがだったでしょうか皆さん。
まあ、私はちょっと最近気に入っているお店が京成立石に、うん、あるので、イカの着物パエリアがすごい美味しいお店があるので、うん、そちらを食べて帰りたいと思います
そうだね、国右衛門さんねそう、この間ね、私の誕生日会してくれるって言って、亀有の駅前で、学生がバイトしてる軽音楽部の学生がバイトしてる、ジンギスカンのお店、
うん、
連れてってもらったんですけど、なんかなんだろう、すごい何も臭みがなくて、
そ
う本当にラムなんですかみたいなね。
うわ、ジンギスカンいいですね。
うん、おすすめです。渡辺さんもいかがでしたか今月は。
いやいつも通り遅くなって申し訳ないです
いやいやいや、
すいませんね、急にいつも参加する感じなんで。
いやいやいや、まあね、ちょっとね、来月、まあ、12月になりますんでね、ちょっとみんなで忘年会みたいなできるといいなとも思ったりもして、
それまでにジングルのストック消してほしいんです
それはね、うん、そこはそこはもうちょっとね、川島さんと交渉して
言葉濁されるな
さてさて、じゃあちょっと次回のやつだけ先に私は読んじゃって、であとはあれしましょうかね。次回は12月14日木曜日とかね、忠臣蔵とかも最近見なくなりましたけどね、二人とも知らない。
わかんないです
よね、
あんま名前しか知らないです
ね、ずっとテレビでやってたんですけどね、最近や、まあ、やめておきましょう。12月14日、木曜日夜6時から生放送でお送りします、そしてお便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。また X のアカウント、まあ、最近ね Twitter って言っちゃいますけど、なんか呼び方も変わってますよね、リポストとかね、
うん、あ、確かに、ね、あ、私さっき Twitter って言っちゃったかも、うんうん、最初
全然通じればいいかなと思うんですけどね、あと清水ラボ、でも感想などを送ってください。ポッドキャストもよろしくお願いします。まあ半年ぐらい残るのかな、8ヶ月でしたっけね、なんでね、渡辺さんの音源残るかなと思います
全部消えてほしい、
で、あと、まあね、今月も お便り採用された方は、清水研究室ラジオ、オリジナルクオーカードね差し上げますんで、渡辺さんにはまだあげてなかったっけ。
あ、いただきました、
ね、
いただきました。
なんでまたちょっとね、
ありがとうございます。
いやいや、現場でねお会いできた時にはいろいろねお渡ししていこうかなと思ってますそれではということで、皆さんまた来月お耳にかかりましょう。せーの、
さよなら。
さよなら。